菅田さん、
はい、
僕はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけれども、
はい、
菅田さんは、
はい、変態映像を作り続けている、菅田です。
お久しぶりです。
久しぶりですね。
もうちょっと忙しくてね、
はい、
木の先行ったりいろいろと、
うん、そう、なんか見ましたよ。なんかね、あの木の先もそうだし、多方面でこう話題になってるじゃないですか。
いや全然、あ、AU のやつですか。
え、
AU のやつ、
え、ごめんなさい、 AU は僕
AU 電気のやつですか。
あまりチェックしてなかったんですけど、
ギャラ5000円の
ね、いろんなほら、
あれ多分まだ公開してないかな、そろそろ公開かな。
まあ、それはすみません、僕のそのいろいろに入ってなかったんですけど。
あ、そうなんですか。失礼ですね。失礼じゃないですか、AU 電気に対して。
今日じゃあ撮っとき、見ときますね、
うん、
ね、なんかヤフーニュース、朝日新聞
ヤフーニュース、ヤフーニュースってなんかみんな言うんですけど朝日新聞デジタルの記事でしょ、
うん、ですよね。あれだから、それをヤフーニュースが天才っていうか、ヘッドラインにこう出たってことですよね。
だ、元ネタが何でもヤフーニュースっていうタイプですよね、うん、まあ仕方ないな、
まあ、みん
な、
ね、ファミコン
素人はしょうがないな。
ゲームのこと何でもファミコンっていうの
と、いや違う違う、それとは違いますそういうのがヤフーニュースが偉いみたいになっちゃうからやめた方がいいですよ、それは。
わかりました、
はい、別にヤフーに取材されたわけじゃないですから
朝日新聞に取材されて、
そうです、
あそこ行きました、あの朝日新聞、
まあ、あれもノーギャラですけどね。
え、あ、でもそうだ、
いや、そういうああいうのはノーギャラですよ。いやいや、これは別に文句言ってるわけじゃなくて、
あの僕も前あれした時そうだった。
いや、だから、いや、そんななんか、は、うん、みたいな、もうすごい、発見したみたいなこと言って、感じですけど、
はい、
いや、普通です。それは、うん、あれはノーギャラが普通です。
あの、
au 電気が5000円なのがおかしいけど、
あの、築地のあの、あそこでやりました、朝日新聞のところで。
いや、違う、うちの近所の。
ああ、そうなんですか。
喫茶店。いや、だから、あなたは本市でしょ、うん、しかも全国市じゃない、東京じゃなくて。
いや、違います、違います。あの、あれは多分東京だけ。
ああ、そう、まあ、でも、本市っちゃ本市じゃないですか。はい、まあ、東京なんて本市みたいなもんじゃん。
うんう
ん、東京版なんて。
はい、
こっちはデジタルですからね。
あ、でもなんかどっかでじゃあその
新聞に載ってるわけじゃないんですよ。
うん、
あの、でも、ね、分かります。
でもすごい、でもすごいですよ。
別にデジタル版なんていくらでも書き散らせるじゃないですかだってするのにお金いらないん
で。でも僕
あれも大学の同級生からの紹介ですね、
うん、あ、そうなんですね。
はい、au 電気の方もそうだし、
僕あのパチンコしながらね、ヤフーニュース、はい、これはヤフーニュースで僕は最初に見たんで、
はい、
ヤフーニュースを見てたらその階段のなんとかっていうヘッドラインに出てたんで、
うん、
こうクリックしたらね、会長の名前が出てたんで、この落差ですよね。僕はもう北斗無双をずっとやってる時にパッと見た携帯で会長が出て
たら、僕はノーギャラで菅田さんは一応お金もらってるじゃないですか、うん、でも、まあ、あとダヴィンチニュースとかもね、
うん、あ、そうですか。
もう、うん、もうさそれなんか発表媒体に規制つけるのやめません、
うん、いやいや、あのダヴィンチニュースもそうなんですね。
あります。まあ、あと、もちろんノーギャラですけど、あ、それは全然文句つけるわけじゃなくて当たり前ですから、ね、
はいはい、
それはね。
え、あと、あのほら一行会談とかもさ、
増刷
ね、
おかげでたくあん一本余計にもらいました、ね、
う
ん、増刷によ
って。そう、だから僕、そう、たくあんもらってんだろうなって、あのいぶりがっこになったのかなってちょっと思ってたん
です、ね、いやいや全然いぶりがっこ
それは早い、まだ早い、
まだ全然、あのこれ暗喩じゃないですからね、メタファーじゃないですからね、本当の話してるんですからね
そう、じゃあたくあんを1本、
はい、
増刷したのにたくあんを1本、
はい、5000部増刷、まあ5000部ですからね、
たくあん5000本ってことですか。
違う違う、5000部増刷につき1本みたいな、うん、まあ、相場相場
そうなんです、
ね、相場です、
はい、まあ、だからそういうのでね、いろいろこうご活躍を見てて、
はい
はい、すごいなって思っています。
あのだからね、うん、まあはっきり言ってね、そうご活躍ご活躍って言ってるけど、はい、まあ、稼げてはいないわけじゃないですか、まあ、多分ね、僕単価が安いから、たくあん1本とか、
はい、
0円か5000円か1万円とかだから、
うん、
仕事が来てるだけだと思うんですよ、うん、あ、ごめんなさい、まあ、正直に言うと、
はい、
本当は見た目がいいからなんですけど、まずねまず見た目がいいから仕事が来てるんですけど、
はい、
それが9割、
うん、
1割は単価が安いからだと思うんですよね。
あれって変な話、事務所とかに入ってるともうちょっともらえたりとかするんですかね。
でしょうね、まあ、事務所にもちろんその分抜かれますけど、うんうん、
まあ、個人よりはってことだね。
だけど相対的にはギャラが、うん、まあ、格段に違くなるでしょうからね、事務所に入ったら。さすがに5000円は言わないと思うんです。向こうはって別に5000円払うと5万円払うと懐痛まないんだもん、
う
ん、
そうですね、会社として出すわけ、
ね、でかいところだったらね。いや、もちろんそのちっちゃいところの仕事だったらそれは変わりますよ、5000円か5万円かでひいひいってるようなね、
うんうん、
まあ、それは全然いいんですけど、
はい、
僕もそれなりに対処してやるんで、うん、
なるほど。
問題はでかい会社のくせにっていうのがねありますよね。まあ、さっきから au の悪口みたいになってるんですけど
まあそれは au も見てみてくださいってことですよね。まだ乗ってるってことですもんね。
まだ乗ってないんじゃない。
乗ってないの。
これからじゃない。
あ、そうか、これからってことなんだ。
まだ多分公開されてないと思いますよ。さすがに僕に一報は来ると思うんで、うん、がっつり出てるんで。
なるほど、
動画で。
わかりました、見てみます。
それはそれとして、だからね、はい、そうやって単価が低いんでね、うん、ほらお金くださいって言ったじゃないですか。
はい、
ひどい話ですよ。
なんですか。
一人しかお金払ってくれなかった。
でも払ってくれんの、
川虎五郎雪が。
お、はい、
よくメール
してくれる。よくメールをいただける。
はい、
いくらを。
それって言っていいもんなの。一応だってあれって違法でしょ。なんかあ、でも別に贈与税とかかかるのは金額が多くないとダメなの、うん、か。
いくらですか。
いや、笑っちゃうような金額ですよ。クソみたいな金額ですよ。4400円。
いいじゃん。
なんで4400円なんだろうって思ってね。
うん、
なんで切りが悪くない？
あのね、
川虎よ、よ、ゴロユキよ。
なんか
なんで4400円なんだよ。
ゴロユキさんも僕メールの印象とかからして、はい、若干最高感があるじゃないですか。
まあ最高感がないリスナーいないですけどね、お便り出してくれる人
で。うん、でね、あの最高感ある人って、
はい、
お金の払い方おかしい理論って僕あるんですよ。
いいじゃないですかその話。
あの僕に毎回ね、あの
あ、ごめんなさい、その前に、はい、あのちゃんと突っ込んでくれないと僕今相当やばいこと言ってるんで、お金もらっといてい
やいや、すごいじゃないですか、4400円なんて。そんな、
本当にありがとうございます。
それ稼ぐの僕6時間パチンコしなきゃ
ダメですよ。いや、僕なんかは1日仕事してもうおっつかないですからね。au 電気の時は1日仕事で5000円、だけど交通費あったんで4000円でしたから。
いや、それでも本当ありがたいですね。それ、
いや、ほんだから、
でも僕も言おうかな。
いや、っていうか、ま、うん、もっとマジなこと言うと、
うん、
マジに払ってくんじゃねえよって
そうね、そうね、うん、
いい意味の最高感ね。あの褒め言葉ですよ、
はい、いや本当ありがとうございます。
本当褒め言葉としての最高だなっていうのがありますよね、うんうんうん、
はい、
いやだからさ、これってお返しとかしなきゃいけないんじゃないの。
いや絶対した方がいいよ、
常識的に考えたら、うんうん、でもどうすりゃいいのかさ、住所わかんのかな。メールに住所とか書いてあるかもしれないですけど、うん、まあでもお返しとかされたくないんじゃない。だってそしたら俺の負担になっちゃうじゃん、ま
あ、なんかじゃあその4400円でなんかこう取材に、
じゃあ今回お便り読んであげるか、
う
ん、あ、
偉そうですね
これからも、
じゃあ一通読むごとに今度から4400円、
うん、そうですね、基準点がつきましたね、う
ん、なるほど、
相場感ができましたね。だいたい4400円が前例としてあって、
はい、
まあまあ別に1000円2000円でも読むかもしれないです、うん、それはお便りの質とのバランスの兼ね合いでね、
わかりました。じゃあどうしても今度、うん、ほら
あいつとかね、
メールを、そう、よ、なんで読んでくれないですか、
原平
みたいな
紀三治とか、
うん、人は4400円を添えて送ってくると読む、
うん、でも原平とか紀三治とかもマジに最高感があるからそういうと本当に払ってきちゃうところがね。
そうですね、うん、まあそれは
払えって言ったじゃないですかみたいな感じで本当に払ってくるところがあると思うんでやめてください。これはマジで
そうだからね、さっきの話ね、はい、その最高っぽい人はお金の払い方がおかしい理論なんですけど、はい、僕がね、メガネのフェチビデオを作ってるんですけど、
はい、
ね、毎回、買ってくれる人がいるんですよでその人がうちの近所に住んでるんですね。
なんかたまに話出てきますよね、その人。
たまに出てきますね。すっごいやばいアウトサイダーアート的な、
うん、
なんか僕の撮った写真を使ったコラージュ作品とか作ってる人なんですけど、うん、その人がね、うちの近所なんでお金を直接うちの郵便受けに入れるんですよ。
やめてほしいですよね、うん、その最高感まあ僕が都築さん の,家というか事務所知ってるから、会所ができるたびに、
は
い、
うん、
都築さんの名前だけ書いて、
うん、
で封筒にね、住所も何も書かずにスパーンって郵便ポストに入れて、それが本当に気持ち悪いって、うん、あちこちで。
あ、やってたのそれ。
迷子やってますよ迷子1号から10号まで全部鈴木さんの。
そうだからね、その、うん、それ気持ち悪いですね、
はい、
その人の場合も夜中とかね、うん、そういう変な時間にゴトゴトゴトって音がするんですよ、
はいはい、
で見るとうちのそのメガネの作品4000円なんですけど、
うん、
2000円札2枚で必ず入ってる。
2000円札を使いがち、うん、サイコパスってコミケとかで売ってる、販布してると。
あ、本当ですか。
2000円札使いがちですよね。
ほら昨日もね来たんですけど、ほら、
うん、
2000円
沖縄県民かサイコパスですよね、うん、2000冊使うのって
そうですよ。だから毎回ね、うん、あのことことガタガタガタだ、恐怖新聞みたいな感じなんですよ、はいはい、こんな感じで
新聞
でそれであっと思ってこう見ると、うん、本当にあの封筒とかにも入れてないですよ。
え、生で
生で2000冊がピロッピロッと入って、
本当恐怖新聞じゃないですかポルターガイストじゃないですかそれ。
そうなんですよ。で別に何を買いますとかじゃないんですよ。もうこの、うんうん、もうだから最新作これでっていう、多分向こうは通じてると思ってるんですよね、それで。
ああ、もう常連さんみたいな、うん、
ただこれこっちとしては毎回ね、そのモデルさんの雰囲気とかも違うから、はい、最新作を果たしてこの人が買っていいものかどうかって分かんないじゃないですか。
でもそういう何にも言ってないことはイコール最新作と捉えるしかないんじゃないですか、
うん、まあそうなんだけど、はい、まあね、そんな感じでね、結構
夜中に、まあ、違うって、え、違いますよ、これじゃないですよっていうことも言ってきそうだしねそいつ
そうなんです、そうなんですよ。だからそんな感じでね、うん、ですね、はい、
お金の払い方ってその金額が変ってわけじゃなくてお金の払い方全般的な話 ね、
うん、そんな感じですよね。
本当にね、川寺ゴルフさんもね好意で俺に4400円もくれて、
いやでもありがたいじゃない
ですか、こんだけディスられるとは思ってないでしょうね
いやでも本当ありがたいことですね、そんな4400円あれば何できます。
結構、うん、僕本当お金使わないんで、うん、結構僕の生活1週間とか持ちますよ、う
ん、ですよね。僕も最近そんなお金使わなくなったんですけど、うん、結構ゆっくりできますもんね。
まあね、ただまあ、うん、多分今年の収入はそこそこいくと思うんですけどまあでもあれですよ、平均年収、うん、36歳の平均年収には遠く及ばないと思いますけど、は
い、そうですか、そんな、
いやいやいや、マジだよ、うん、あの、舐めてるでしょ俺の。
いやいや、だってあの活躍見てれば、うん、まあでもそれはやっぱ人だからかな。確かに僕もなんか出たりとかしても変わんないもんね。
そうやってみんな出てるっていうのは新聞とかテレビとかに出てるってことでしょ。新聞とかテレビとかギャラなかったり超安いですからね。
だ、要はあれに、
だからあのタレントと勘違いしてるんでしょうね多分。あれはお金もらえませんから。
あ、テレビとかもそうなんですか。
ノーギャラはさすがにもうないですけど、うんうんうん、でも全然お小遣い、本当にお小遣い程度です。
え、じゃあそのたくあんよりも違うもの、
あ、いや1万円とか
あ、うん、言っていいんだ、うん、え、そんななの。
大体1万円ですね。
え、あのだって結構長く出るとかあるじゃないですか。長く、
それは場合による、あの、うん、まあまあまあ、だからあとは地上波かとか、
うんうん、ああそうか、による BS か地上波 かみたいな、う
ん、よるそれもよる。
え、でも1万円だったら割り合わないですね。
合いませんよはっきり言って、
うん、ま、だそっからそれでこう見てくれて買う人がいるってことなんですか、
ね、正直だからそれを宣伝になるからいいだろうっていうことなんでしょうけど、でも逆に言うとこっちも顔を出すことによって責任が生まれたり、あのリスクが生まれたりしてるんだから、同じことじゃないですか。宣伝になるからいいだろうって、そのコインの裏表で、じゃあこっちもその分リスクが増えてるってことですよね。その分責任も増えてるってことですよね。だから宣伝になるからいいだろうは、まあ例えば昼の番組のお店紹介だったら分かりますよ、うん、まだ言いたいことは、うんうん、でも一個人に言う話ではないですよね、
うん、そうですよね。だから、まあ、
まあそう言われたことはないけど、でもそういうことでしょ1万円ってことは。まあ、だから
マイナス的な話をするとやっぱり面倒くさい人に見つかる可能性も高くなってくるってことですよね、うん
うんうん、だから、まあ、まあそう言われたことはないから別にそれを何あの借金の方に取られて1万円でいいだろっていう話になったことはないんで、うん、まあ、あくまで僕の邪推ですけど、
うんうんうん、
あとは本当にお金はないと思います、まあ、CS だったり、はい、アベマ TV とかね、うん、ネットのやつとかだったりは、
なんか勢いある気はしますけどね。やっぱり現状は違う、実情は違うんでしょうね。
そうね、うん、ただまあスタッフは全然僕よりお金もらってるでしょうけどね、うん、
なるほど。
だからいいんですよ。だからパッと行ってパッと階段話したり、はい、月買って話したりして、うん、パッと帰ってきて1万円だったら、
うん、
まあ、本当イベントに出るみたいなね、ロフトのイベントに出るみたいな感じ、うん、 そうですね、はい、まあ、その分自由度が高いですから、うんうんうんうん、ネットとか、うん、あの CS とかの番組は、はいはい、だからそれは別にいいんですけどね、うん、まあ、ただ、まあいいや
そう、まあ、お金の問題はね確かにね、はい、いろいろあのこれね1分で終わる話なんですけど、
はい、
あのほら前も多分ラジオで話したけど、僕専用の作品作ってくれって言ってくる人がいたって言いましたよね、
はいはいはい、オーダーメイド、
うん、でね であと別のラジオで吉田さんが僕のことをもぐろ福蔵って言ってたじゃないですか、
はい、
なんかねちょっと本当僕もぐろ化最近してて、
はあ、
その人がハマりすぎてて怖いんですよ、
それは言えます、うん、どういう人か、
うん、
話に出てるラジオで、
うん、出てると思います。まあ、地域とかは、ね、言わないけど、はい、要は普通の行員さんなんですよ。
あ、金持ちではないんです
ね。だからお金がすごいあるとかそういう人では、はい、まあ別にないわけではないだろうけど、うん、普通の方なんです。
今までのね菅地さんに聞いた、
うん、
あの人とかはお金持ちですもんね。
その人とは違いますね。
2人いますけどね、
うんうん、
はい、
その人とは違くて、
はい、
普通に工場で働かれてる、で僕お会いしたこともあるんですけど、
はい、
方なんですね、
はい、
まあ、どんなタイプかっていうと、例えて言うならね、
笑うセールスマンに出てくる騙されちゃうような人、
うん、まず巨体なんですよ、ものすごく。
ああ、はあ、
で東京に一回いらしたことがあるんでその時ご案内したんですけど、銀座にちょっと行ったんですね、
はい、
見てみたいっていうから。
もう特に1分過ぎてますけど。
あ、ごめんなさい、ごめんなさい。したら、
いや、そこで、いいんですよ。いや、じっくり話してください。
銀座で、
なんで1分で終わるって言わなきゃいけない、そんなこと、初めに。
はい、銀座で、荒巻鮭を買って、
はいはい。
で、お母さんに送るから。
昔ながらの、
うん、っていう方なんです。っていう方なんです。そんなタイプ。
はい。でも、年は別に。
年は僕より上ですね。
あ、じゃあ、40代ではある、
うんうん。でね、その方が、本当1回それを、この前のラジオの後にしたじゃないですか。したんですね。僕のための作品を作った、
はいはい、
とあるモデルさんで、
はい、
僕のためのを作ってくれと。したらね、立て続けに来るんですよ。
はあ。もちろんその分のお金は取ってるわけでしょ。
うん、あ、もちろんもちろんです。で結構別に安くはないんですよね。
はい、
例えば1本さっき言ったけど1本4000円ですけど、当然その人のためだけに取るってなるとこっちもね。
オーダーメイド代が。
うん、そうなんで、うん、なんかね。ちょっとだんだんこう注文の声とかもやつれてきてるんですよ。やつれてるけどテンションが高いんですよ、
はあ、
すごい毎日見ててもうなんか会社行きたくないな、
はあ、やばいやばいそういうつもりはないのよね。
であんまりねこの会社の悪口とか言わない人だったんですけど、うん、もうこれでもう上司がバカでバッテンもう殺しやろうか今日思いましたわね。メガネ見てるとでもそういう気持ちもなくなるんですけどねみたいな感じ。
何よりですね。
そうです
よ。もっともっとお帰りください。
そうだ、そんな気持ちに僕今なってて、
え、本当に自分ももぐろ化してる
って。もぐろっぽくだから自分がなってんじゃないかと思ってね。はい、で、ちょっと今僕 VR のね、研究をしてるんです。
はいはいはい。それは普通のカメラでもできるんですか。
できないんですよ。だからまあちょっとそういういろいろあれが必要なんで、
はい、機材が。
うん、まあで。ちょっとクリアしなきゃいけないところもあるから、はい、すぐにはできないんですけど、はい、ただねそのために僕がいくつかこう試しで VR 自分自身も見るんですよ、はい、既存のものをね。あれをメガネとかでやったら
もう戻ってこれなくなる可能性があります
ダーンあの人はやばいことになるって思っているんですね。
そこでブレーキがかかるのが菅田さんお金儲けられない原因ですよね。
怖いじゃないですか。だってその人が
そこでブレーキが1ミリでもかかるやつはもうお金持ちにはなれないですよね。
そうですね、
まあ、アクセルを逆に踏み込む、うん、
まあまあ
でもタイプじゃないと。
でもやばいことになると思いつつ、はい、めっちゃやる気で僕は今企画はしてるんですけど。
ああ、なるほど、はい、
うん、そうだからね、はい、そう、そんな人がで、その人もやっぱり僕と会った時に商品のお金を払う時に2000冊で払
った、うん、やっぱり2000冊ですか九州の人でしょ。
九州ですね。だからなんか沖縄に多いんでしょ2000冊。
それは首里城がプリントされてるからっていうのもありますけどね。
なるほど。だからちょっと近いから流通が多いのかなとは思ってたんですけど、うんうんうんうん、そんない
やいやそれは関係ないです、ね、九州まで行くと関係ないでしょ、はい、それはだって関西とか東京からの、
う
ん、お金の流れもあるわけだから、
そうですね、うん、
一緒でしょ、
うん、
単純にメンヘラサイコパスが2000冊を使いがちっていう、はい、それはまた沖縄とはまた別の話です。
そうですね。まあでもねそういう人で、はい、まあいろいろしていただいてるんで、まあ、そういう仕事もやりつつね最近は。
VR の AV 見たってことでしょ、うん、つまり
さ、まあ、見ました。
ちょっと話変わりますけど、うん、やっぱりすごいんですか。
あ、ね、
これ ねリスナーの皆さん興味あるところだと思いますけど、
うん、 僕もねサンプルの VR のやつとか、
うん、
あとだからそんなのを見てるんですけど、やばいっすね。
やばいっすか、
うん、で VR
のゴーグルも言葉で説明できます？
ですね、本当にこうよけちゃうんですよ。
うんうんうん、うん、よけるの、唾とか垂らしてくるの？
あ、それは今度僕がやろうとしてることなんであんま言わないでほしいんです
けど。いや別にさ、何自分のオリジナルアイデアみたいに言ってるけど、そんなの別にパッ誰でもパッと思いつく。
違う、あのね、うん、普通のなんていうの、足はこう見えるんですよ、自分の足。
あ、
自分の足に模した、ま
あ、主観の AV でもよくある
話、うん、やつですよね。なんですけど、う
ん、俺いつもあんなに毛深くねえのになと思ってもうだいぶ毛薄いじゃないですか。
はい、うん、でまあ そんなのがこう、うん、そんなのの上になって乗っかってきてこうぐわっと来るときとかは、うん、だからね、やっぱ息遣いすら感じますよね。
ああ、もう誤作動を起こしてるのに脳みそが、
うん、そう、本当にそんな感じで、うんうん、まあ面白いし、多分ね、もうちょっとなんかいろんなこう
やり方ありそうですよね。
やり方ありそうですよね。なんか怖がらせ方としてもできそうじゃないですか、うん、こう刃物をずっとなんかね、
うん、
目の方にやるとかさ、
うんうん
うん、
あの音声タイプの怖いやつあるじゃん。
はいはい、はい、
あのお台場とかにあったりとかする、
あの360度音が、
そうそうそう、
ね、
そうそうそう、
はい、
あれもやっぱり誤作動を起こすから、右から左にちゃんとなんか、
うん、
ふーって息がね、うんうんうん、なるとかだと本当に首の裏がゾワゾワってしますからね。
あ、
首の裏、ね、うなじのところに何かされてるのは一切ないのに、うん、右耳か左耳にスーって、まあそれはできるじゃないですか、
うんうんうん、
音の方位として、
うんうん、
それやられると本当に首の裏が何かうわーって息、今ずっと息吹かれたって完全に思いますから。
あ、だからそうだから、なんかね、ああいうのって面白いですね、うん、その、うん、だちょっとまあそのうちですけどね、そのまずはその人を実験台、
うん、
実験台じゃないですけど
最後ボロボロになって
まああの、ね、VR のゴーグルを顔にこう縫い付けてしまうエンドみたいなさ、
はいはい、時計仕掛けのオレンジ的な感じで
そんな感じ、ね、
ちゃんとあれですよ、うん、土地とかも担保に取らなきゃダメですよ吸い尽くせるところまで吸い尽くせない、あの公務員の家族とかいないんですか？
なんですか？
それいたらいいじゃないですか最後までしゃぶり尽くせるじゃないですか。
あ、それも牛島くん、
まあ何は金融道ですけどね
そう、まあそんな感じですね、はい、はい、
あと近況報告としては
そうそう、それを最初話そうとしてたんだけど、はい、福島に行ってきたんですよ。
ほう、
福島県に旅行でね、
はいはい、それはあのテポドンから逃げるための、
まあ、
テポドンじゃないか、火星2号とかから。
怖いね、北朝鮮ね。
はい、
うん、それはいいとして、福島に行ったんですよ、
はい、
でね、僕はあの福島、前回のラジオでもちょっと話して、多分前も話してたんだけど、小学校4年から6年まで僕いたんですよ、
はいはい、
で
いじめられてた時
めっちゃめちゃいじめられてたんですよ、
はい、
具体的に何をされてたかというと、3キロね小学校まであったんですね、
うん、
うち あの自衛隊の官舎から通ってたんですけど、
はい、
で集団登校だったんですよ、
はい、
でその半分ぐらいを四つん這いで通っていたんです
すげえ鍛えられるじゃないですかそれ、
うん、でもう学校とかでも
四つん這い 1.5 キロって
、うん、
無理でしょ。
そうです。でなんかね、そういう
ていうか周りの大人たちは見てるわけでしょ。それ
そうすると囲むんですよ、こう集団登校じゃないですか。
はいはい、
で1年生から6年生までの集団登校、はい、でなんか話したら泣きそうになってきたんだけど、
うん、
でまあそんな感じだったのね。でなんかそういうこともあったりとかして、僕福島にその小学校6年で引っ越してから30年近く行ってなかったんですよ、
うん、
で、まあ、ちょっとそれも込みで行ってみようかなと思って行ったんですよね、
はい、
したら本当にドラマみたいに記憶が全部蘇るんですよ。滝のようにって、
はい、うん、サイコメトラエイジみたいな感じで
そうそうそう、ああいう感じで、
はい、
で本当にね、こう記憶になかった道とかも、
うん、
あ、ここ右に行けばあれがあるとか、
うんうんうん、
しかもね、福島全然変わってないんですよ。
福島のどこ？
ね、福島市なんですけど、新井っていう地区があるんですね。
うん、まあ、分かんないけど、
うん、まあ、自衛隊の駐屯地があるんですけど、
まあ、中心部ではないってこと
だよ
ね。ちょっと郊外ですよね、
はいはい、で本当にここ曲がればこれがあるとか、
うん、
したらその通り あったりするんですよ。でほぼ変わってなくてね、 で、あ、俺ここでいじめられたって場所、
うん、怖い怖い、はい、
があったんだけど、その時にあのね、要はそれどういういじめかっていうと、こう大きいこう水路があって、
うん、
その水路の中に僕がいろみたいな。
それ死ぬタイプのやつじゃない
あの乾いてるんですよ水路自体は、
はい、
だからそうなんですけど、あのね、記憶がこれだけ鮮明に蘇ってくるでしょ、
うん、
あれってちょっと思ったんですよ。そのいじめられた記憶はあるのに上から見てる水路、うん、
お
だ、要は俺は入ってない、入ってる視点じゃないんですよ、
はいはい、いじめっこしてる。
そう、
分かった、他の子をいじめてて、いじめた主犯が菅田さんだったって話でしょ。いや、
そうなんだ、だ
これよく叙述トリックとかでよくあるじゃないですか。
でね、あのほら、これももうずっと前のラジオで話したけど、うん、福島の時に僕をいじめてたやつが、
うん、
6年生のやつがいたんですけど、うん、それが僕がもう何十年も経ってから父親に、うん、あ、そんなやついたよねって話、同じ自衛官の息子だったんで、はい、したらそいつは今引きこもりになってると。
怖っ。
で、太田のせいで引きこもりになった、あ、僕太田って言うんですけど、
はいはいはい、
って言ってるらしいよ。
ふざけんなよ、何俺のこといじめといて、なんでプンプンみたいに思
ってたら、僕は思ってたんですよ、本当にザマーぐらい思ってたんです。ちょっとも
う一回シュピンシュピンシュピンってやって顔がね入れ替わってんだよね、そっちが、そっちの記憶だと菅さんがいじめてて、そいつが四つん這いになってるっていう、シュピンシュピンシュピンシュピンって映像が
超怖くなってで僕ね、あの
だってさ
奥さんと行ったんですよね、
はい、
だけど本当にあのドラマみたいに、え、ちょっとどうしたの
うずくまって
そう
菅さん、奥さん
が、こんにゃく工場の横に水路があるんですけど、はいはい、こんにゃく工場って忘れてるんですよ、もう、はい、30年も、
はい、
あ、俺ここでこの水路にずっといろって
匂いじゃない、ほら独特の匂いが、
ね、もうやってなかったんで匂いはあれだったんですけど、あ、ここの水路だよ、ここの水路って言って、うん、したら主観の視点が違うんですよ
その水路には誰か入ってたの、その映像は入ってた、
入ってない入ってない、その、
うん、
あのね、水路の上にこう蓋がしてあって、はいはい、そこに要は潜れっていう字
なんです。なるほど。あ、じゃあ見えないわ
け。だから見えないんですよ。
はいはい、
だからまあ誰かいたのかもしれないですよね。
よくもっと拡大してみたら、そう、え、記憶のこう
で、ね、
そ人差し指と親指でこうシュッシュッシュッって拡大してみたら目とかが、うん、
ね、
見えるかもしれない、その隙間から
そう、それでそのさらに近くに、ね、ある家があるんですけど、うん、それが僕の同級生の家だったんですよ。
いじめっ子、
いじめっ子、
はい、
うちの弟の歯を折ったやつなんですけど、
それも鑑定してもらったら、その歯とか、
うん、でちょっと怖くなるじゃないですか、
はい、
でそいつのうちもう場所がすぐ分かるんで、
はい、
行くんですよ、
はい、
前を通るんですよ。
ピンポーンってやんなかった。
いや、やんなかった。
だって別にいいじゃん、それは同級生だからって、うん、何の不審も何もないじゃん。
いや違うんです、
何十年ぶりに来たからっつって、
でそのうち行く、角曲がればある、はい、こんにゃく工場の角曲がればあると、はい、行くじゃないですか。そしたらめっちゃ廃墟になって
るんですよ怖い怖い
もうあのジオンのうちみたいな感じ。
ジオンのうちはそんなに廃墟感ないけど
あ、でもほら人が住んでなくて、
はい、
勝手にこう群生したなん
か、はいはいはい、
缶みたいになるじゃないですか、はい、ああいう感じの廃墟で、両隣とか普通にうちがあるんですよ。
缶でも廃墟じゃないかもしれないじゃん、廃墟っぽくても。それでも怖くない、やばくない
ってそれで怖いですね、うん、まあ、僕はちょっと廃墟と受け取ったんだけど、はい、そんな感じで、なんかね、記憶の変な齟齬が あったんですよね。
それね、
うん、
まさに今話しんでた川虎ごろゆきのメールでそんなこと言ってたな、うん、そういえば。
それも怖いね
4400円もらったから話してやるか、
うん
ぜひぜひっていう感じじゃなくなっちゃったね、はい、もうぴったり合っちゃったから4400円保留。じゃあ次のメール読んであげるよ川虎五郎ゆ
きの。そうですね、じゃあ、はいはい、
多分年上なんだろうけど川虎さんの方が浦安に住んでる方ですね、
はい
はい、あ、バッチリ住所書いてありますね。
あ、本当ですか。じゃあ何か、ね、
ディズニーランドのチケットでも送りましょうか
近いですね、
うん、吉田会長、トウロコシの会の皆さん、こんにちは。お久しぶりですが、川虎五郎ゆきです。 トウロコシってなんですかね、この記憶の齟齬、前回の放送のあまりにも悲惨な吉田会長ギャラ状態を聞いたら泣いてしまい、いつもメールを読んでくれているお礼と面白いラジオを聞かせてくれているお礼を兼ねて今日吉田会長の口座に振り込ませていただきました。どうぞご確認ください。4400円ポチで何を上から。
いやいや、そんなこと言っちゃダメですよ。
さて今日は先月末行った不思議な旅の話をさせていただきます、はい、それは夢で見た場所へ向かう旅です。サイコパス感が、
いいね、
いい感じのサイコ感が。私は5月頃夢の中で一軒のお店の夢を見ました。もう夢2回つなげなくてもいいと思う。そのお店の名前はバリスパン店、店は店ね、バリスパン店というパン屋さん。なぜか気になってしまい Google マップで検索したら埼玉県熊谷市の熊谷駅からちょっと離れた場所にありました。もちろん熊谷にも行ったことないし、このパン屋さんに行ったこともありません。しかしずっと気になって、ここには何かあるねんと、なまった
浦安なのにね。
いやだってどっかから、地方から、
そうかそうか、都
心の、東京の仕事の関係で引っ越してきてって、でわざわざ浦安住むって、はい、何なのって、
はい、
ディスったことありますね、ここには何かあるねんと某アニメの主題歌全然前世を聞きながらバイクで3時間かけて行きました、バリスパン店に入ると店内は普通のパン屋さん。私は自分から言わないと伝わらないねんと会計時に店員さんに夢の中でこのお店を知りましたと言ったら、はあそうですか、合計398円になります結局某アニメのようなことは起こらず、これ君の名は的なことを期待したってこと。
ああそういうことか、
まあ確かにちょっとかぶってあるね、買ったパン2つを持ちまた3時間かけて浦安に帰りました。かっこ泣き。吉田会長もトウモロコシの会の皆さんも夢で見た場所に行ったことありますか。ちょっとかぶって
る、でもそのバリスパン店っていうのがさ、本当にあったっていうのは、
そうだよね、
なんかあれなんですかね、こう有名なパン屋なのかな。だとしたらなんかテレビとかラジオで偶然何か聞いて、
そうですね、ただ口コミすらないね、今ちょっと Google ストリートビューであれ
見てる、普通
あれ、いやあこれかん違うな、これはバービンクラブだ。
あこれ駅のすぐ近くですね、
すっごい近く、
あ
でもなんか熊谷駅かなんかこの
これあれ
車両の、廃車両みたいなのを利用したお店、これかバリスパン店。
ああじゃあもう全然あれです
ね、全然普通ですね、まあ、普通のちょっと良さげなパン屋さん、外観も一緒なんだっけ。
外観も、外観はどうなんだろう。
外観については触れてないね。
でもさ、お店の人からしたら夢で見たんで来ましたって言われたら超怖い
よ、ね、超怖いと思うよ。これは平成を必死に装ってたってことですもんね。
しかもあの2つしか買わずに
まあ浦安から3時間かけて来ましたとかも言ってるかもしれないしね、そういうのあります、夢で見た場所。
夢で見た、僕の場合記憶違いじゃないですか、そのさっきの、いや分かんないですよ、実際僕がいじめてたっていう記憶はまだ蘇ってないんで、あれですけどね、なんかただね、やっぱりその忘れてた場所急に思い出すっていうドラマチックな感じは、僕結構初めてだったんで、なんか福島行きは楽しかったですね。
バリスパン店調べても全然出てこないんで、有名な店ではないみたいですね、
なんです
か、ね、となると、
なんかちょっとさ、ユングとかの逸話にありそうな話だよね。
そうですね、はい、
あのシンクロニシティみたいなさ、面白かったですこれ、ちなみにね、会長温泉お好きじゃないですか、
はい、
福島はね僕土湯温泉っていうところ泊まったんですけど、
あ、まあ、言ってましたね、
あの良かったですよ、
はい、どういう
なんかね、やっぱしお客さんがあの震災だなんだでね、
はい、
結構落ち込んでるらしいんですよ、
はい、
でもともとそんなにちっちゃい温泉郷なんで、なのであのその温泉郷の若旦那たちがなんか合わさって、若旦那
グループみたいな、
グループ
城崎温泉なんかまさにそういう感じ
です。あ、そうなんですか、
はい、
あ多分ねそれね土湯が先なんですよ。土
湯は、いやいやいや城崎はね古いですよ。
1925
年の大震災の火災で ボロボロになってそこからとかいろいろ一つになってとかありますから
ね。なんかね今ね漫画もやってるんですよ中学生、
うん、
少女漫画みたいので、
だから1925年の火災の時に、
うん、大きな火災が城崎であったと、
一回壊滅してるんですよ。
あ、そうなんだ。
あのイットみたいな、スティーブン・キングのイットみたいな感じで一回壊滅して全焼してるんですよ、
はい、
で全部建て替えて、
へ
え、ちょっとトラブルとかごたごた喧嘩とかもあったんだけど、うんうん、まあ、それを経てみたいな。
あ、へえ、そうで、その若旦那バーみたいなのがあったりとかして、
ね、うん、七温泉の、で漫画とかっていうのは、
漫画はね、なんか、うん、なんとかっていう漫画で、
それはなんとかっていう漫画でしょ
土湯温泉物語みたいな、
若旦那図鑑。
あ、そうで、うん、ちょっとねこれだみんなもググってほしいんですけど、
はい、
この絵は超イケてるじゃないですか、
はい、
で実際の若旦那、
いや、イケてるじゃん。
いや、この人だけなんですよ。
いや、そういうこと言うなよ、
まあ、じゃあ判断は任せますけど、
うん、
結構見てほしい、
うん、
ですね。で、うん、僕はそのこの今のそのいけてるじゃんって言った人のお江戸に泊まったんですけど、うん、
はいはい、
すごい美味しかったしね、温泉も良かったですよ、
うん、
っていう、
はい、はあ、分かりました、
はい、まあそんな
感じですかね、
はい
はい、はい、1時になりました、
はい、
太田靖にメンヘラデイキャッチのお時間がやってまいりました。ティリティーティリリリティリティティリリリ、話せるニュースが気になるニュースになる太田靖国メンヘラデイキャッチ、
はい、
え、今日は菅津さんこと太田靖国をお迎えしまして、
はい、
世の中のメンヘラ的な事象をメンヘラ愛によって見事に切っていただこうと思うんですけれども、
はい
はい、まずじゃあ菅津さん、関心1位のニュースはこちら、シュピピン、
北条かや行った方がいい、
もっと切れ味鋭くやってもらえませんか進行、
いや、ね、
スパパンと、
いや、正直ね僕そんなに浮かんでこなかったんで、
はい、
ね、
北条かやさんはちゃんとチェックしてるんですか。
してないです
ね。ああ、まあ、分かりました、まあまあもういいや、はい、
いや、ただね、あの北条かやさんの元ネタの南條あやさんっていう、うん、はい、
まあ、元ネタだってうちら勝手に思ってるだけ
で、でも絶対そうでしょ、
まあ、絶対そうだと思うけどね、うん、あの、
まあ、要はメンヘラ女子の元祖みたいな人ですね。
保健室では死にませんだっけ、うん、卒業するまで死に
かな、
うん、死にません。
要はそういうあのメンヘラの、まあ
まあ、女性
始祖という
かのね、
う
ん、まあ、メンヘラというか女性自分探し的なものの、
うん、
まあ、元祖というか
ですよね、
はい、
うん、でね、それに関してはちょっとね最近それに関してというか、
はい、
あったんですよ、
はい、
っていうのはね、僕今あの夜回り先生に激ハマりしてるんですよ。
おおお、最も今更っていう4文字が似合う
夜回り先生やばいっすね。
どういう意味でそのやばいっていうのは実はダークなやつだぞとかそういうこと。
いや、あの正直僕入り口はそこだったんですよ。
あ、どうせ悪いやつだろうって、
まあ、
女の子と遠行してんだろうって
ちょっとうさんくさいかなって。あのドキュメンタリー見たことあります。
まあ、
夜回り先生の
いいんだよって、
そうそうそう、
先生私しゃぶやっちゃったいいんだよ、
そうそうそう、そんな
家帰りたくない、いいんだよ、
水谷はとても悲しい
矢沢か水谷だからね自分のことをあの名字で呼ぶので
、そのドキュメンタリーをねちょっと見る機会がありまして、うん、見てたらもう本当にね電話が鳴り止まないんですよ。もうあの人生相談みたいな感じで、
はいはいはい、事務所に、
そう、事務所っていうかうちに帰ったら、
はい、
もうあのディスカのメールが送られてきてたりとか、うん、電話が来たりして、
うん、
おどうした、まあ、覚えてるよ、
うん、
福岡シャブ遠行3秒揃ってたもんな
Google 検索みたいな
そんな感じで、ああ、まあ、人間力がすごいあって、
はい、
うん、でなおかつこう講演会とかもね結構いいんです。
福岡シャブ遠行で3秒揃って福岡に失礼すぎませんか。
いや違う違う、
シャブ遠行と
福岡でシャブと遠行をやってる女の子
でも3拍子揃ってるってことは福岡も、まあ、悪の一つとして数えてるわけじゃないですか。
いや、そういう意味じゃないと思うんですけど、
そういうことじゃん、
まあ、そう取る取られちゃいますよね。でそう、あの講演会とかもね結構、あの水谷が殺した21人目の女の子ですみたいな感じの、
ういうこと
で
いうこ
と、要は救えなかったってことなんですけどね、
殺したっていう、
そうそう、そんな感じで、
それはそうと、あの人がんじゃなかったっけ。
そうだから、それ入り口そこなんですよ。で
死んでねえぞって、
うん、 あれどうしたんだろうな、
エノケソと一緒だろうって、エノケソさんとねずっとガンで死ぬ死ぬっつって、うん、ずっと死ななかったからね、あの人死ぬ死ぬ詐欺って、都築さんも死ぬ死ぬ詐欺って言ったからね
そうだから、
まあ、ただね、まあ、最後死んじゃったけど、
うん、ただねそれはね
死ぬ1週間前にじゃあ会いに行きましたけど、ね、僕お見舞い行きましたよ、そう、うん、小槌慎太郎さんと
ガンで
肺がん、
あやっぱそうだった、
うん、
まああれ、 あのお年だとちょっと進行が遅いのかもしれない、
ね、そうだよね、だから、うん、真央ちゃんとかはねそういう意味では早かったからね、うん、小林真央ちゃん
は、ね、うん、そうだから、まあ、それもあって、まあ、ただねそれはあの水谷先生、夜回り先生がんとかでググると、
うん、
もういかにもあのアフリエイトクリックしてくださいみたいなブログあるじゃないですか、
はい、
ああいうのでなんか出てくるんですよ、がんと言われてましたよね、気になったので調べてみました、うん、みたいな感じの、そしたらねなんかやっぱ今でも治療はされてるみたい、
寛解状態ってこと
みたいです
ね、寛解ってそういう時に使っていいんだっけ、うん、
まあだから
寛解でいいのかな、
う
ん、
そうですね、だから今でも治療はされてて、
うん、
ブログとかにもそれをたまに書いてるみたいですね、
うん、まあ広まったりはしないってことね、転移したりはしない症候状態で、うん、まあ別に健康には押さえつけてれば別に普通に、うん、普通の人と同じように生きられるっていう状態
そう、ね、うん、そう、まあ、ただ、ね、あの10年前のドキュメンタリー で、うん、での講演会のシーンでは水谷もうね半年でいなくなる、
うん、
このあとこの町の子供誰救うんだろうってことを言ってましたんで、まあ、そこから奇跡的に
ポスト水谷を第二の夜回り先生を期待してね
そうですね、まあ、そういう
バットマンとロビンみたいな、
うん、そういうきっかけで、
あとドクター中松もさまああれはさすがに
もう亡くなりましたでしょ、
はっ、
ドクター中松さん亡くなってないですか、
あれですか、
え、僕ドクター中松が死んだ世界線の
人ですよ、そうそうあれドクター中松って俺は生きている世界線にいるんだけど、
え、僕ニュースでそれこそ見た気しますけど、
ちょっと待ってね今ウィキペディアを見て、うん、まだ生きてます、
あ、そうですか、
はい、
お醤油チュルチュルを作った人ですね、
はい、
はい、あ、じゃあ僕ちょっと違う世界線
から、お醤油チュルチュルでいいんだっけ、あれは灯油灯油
チュル、いや、あれお醤油
でいいんだっけ、
ですね、うん、あとフロッピーディスクを作ったんです
か、はい、そうですね、
まあ、はい、で、まあ、そんなのもあって水谷先生をすごい、
あと渋滞の車よりも速いジャンピングシューズね
はいはい、あのハマってるんですよ、
はい、
で、あの漫画も読んでね、土田清輝先生の夜回り先生って漫画も
読んで、うん、はいはいはい、ありましたね、なんか、
うん、で、まあ、うさんくさいななんて思いながら読んだんだけど意外に泣けるんですよ、
うん、
でいいこと言うんですよ、
はい、
うん、で、あのね、まあ、ただやっぱしうさんくさいなっていうのはちょっと思うじゃないですか、ただね、あ、この人はガチだって思ったんですよ、
ほうほうほう、
あることを、それはね、南條あやさんのその、あの、あるじゃないですか、その本、
卒業式まで死にません、
うんうん、それのアマゾンの書評、
うん、
あのレビュー、
うんうん、
に夜回り先生が直接
お
レビューしてるんですよ、
それちょっとルール違反じゃない、マナー違反じゃない、あの有名人がそれやるって、
あ、そうなのかな、
いや俺はそう思ったけど、 まあいいや
で、だからその、うん、夜回り先生と世間では呼ばれている水谷と申しますみたいな感じ、
はいはいはい、
で私が救おうとした少女たちは、うん、みんなこの本を読んで死んでいきましたみたいな、
あ、
出版社としてはやっぱりこういう本は出してほしくない、
なるほどなるほどね、
だからなんかあの件名というかこうタイトルあるじゃないですか、
うん、
なんか出版停止にしてくださいみたいなで、で当然星は一つ、
なるほど、
なんです
か、あ、でもそれは、まあ、逆に言えばガチだよね、つまり
そうだからすごい、
あ、自分のなんか宣伝とか私利私欲で言ってるわけではない
よ、ね、そうなんですよ、うん、だからあすごいガチっぽいなと思って、うんうん、あのそれでねちょっと見る目が変わったんですよね、
うんうん
うん、で今あの北条海から南條あやに来て
水谷豊じゃない、
そうです。
あの夜回り先生まで行って、はい、っていう
話ですね。うん、ぜひそれ、ね、これですね。2011年1月29日に書かれてるんですけど、
はいはい、
出版をやめてほしいですっていうタイトルで夜回り先生と呼ばれる水谷です。この本のために多くの子供たちを失いました。悲しいです。本を出版する人間には責任があります。人の幸せのために、人の明日のために本は作るべきものです。私はそのために本を書いています。人の死に追い込む可能性が少しでもあれば、そんな本は出してはいけない本です。悲しい本です。悲しい本ですっていう っていう、
まあまあ、言ってことは間違ってるけどね言ってることはいろいろと間違ってるんですけど、
まあまあ、でもこの人は活動として実際にこの、はいはい、ね、これが別に自分の多分ビジネスとしてではつながらないことじゃないですか、うん、
はい、
あ、水谷先生ガチだ、
うん、まあ、まあそういう意味ではね、うん、ただまあそれはもう理屈として間違ってますよね、言ってることはね筋が通ってないですけど、
ね、そうですね、はい、まあ、ただね、そんな あのあれですよ、本当にあの、うん、シャブ漬けになった子供を救いに行くために、うん、ヤクザの事務所に行って、
はいはい、
指を潰されたりしてますからね。
はあ、それは土田正樹の漫画で、
ね、それがね、漫画だと親指なんですよ、うん、だけど実際に水谷先生の話だと小指なんですよ。
あれ
いや、まあそこら辺はね、あれです、うん、でしかも最近動くようになってきたって言ってるらしいんです、
うんうんうん、
今まで動かなかったらしいんですけど、うんうん、っていう、
うん、
でもかっこいいんですよね、かっこいいおっさんなんですよ、
はいはい、
だから見た目で得してる部分はあります
よね、それはあると思います。やっぱりあの女子高生とかもかっこいいから言うことを聞くとか、
ね、うん、
まあ、とりあえず話聞くだ、うん、第一段階は見た目で判断してるところもあるでしょう
か、ね、でね、結構ね、それこそね、頭髪問題を自虐ネタでよく話すんですよ、
うん、はいはいはい、
先生がな、もうちょっと若くて髪の毛がふさふさだったらお前なんてほっとかないぞみたいなことを結構言うんですよね、
うん、
私なんか死んだ方がいいみたいに言う女子に対して、うんうん、でちょっとクスッと笑わすみたいな、うん、だからこれからもちょっと水谷先生をメンヘラデイキャッチを追っていこうと
分かりました、
はい、思っております。
まあそれは関心1位のニュースということで、
はい、
全く時事に絡んでないですけど関心2位のニュースは
あれですね、あの関心2位は三峯薫さん、
三峯薫さん、元 AKB の、
僕その AKB の時は知らないんですけど、結構人気あったんですか、
う
ん、
いや、ない。
あ、そうなんだ。
やっぱり AKB のキャラクターではないですから、
うん、あ、
めちゃめちゃ美人なんですけど、うん、まあそうですね、あのいわゆる AKB の的なアイドル世界ってそういうことじゃないじゃないですか、
うん、
あんまり美人じゃダメじゃないですか、
うん、まあそうですね、あのコンセプト自体がね、もともとそこら辺にいる子みたいな、
うん、まあ
ね、隣のお姉さんみたいなね、
クラスに一人いるみたいな、うんうん、コンセプトですし、うん、まあ、その三峯さんが、
その三峯さんが活動を休止されたんですよね、
はい、
うん、
直筆の手紙、
直筆のお手紙で、まあ、10月より活動を停止しますと、休止いたしますと。
僕は読みましょうか、
うん、
今日までの約6年間多くの経験をさせていただきました。私は10代の頃から摂食障害、脅迫的な症状に悩んでおり、一時的に拘束してもらわなければ生活がままならない状態を繰り返しています。ずっとってことね、今もアイドル活動してる時も拘束を一時的にしてもらったりしてると、
うんうんうん、
ですが、さまざまな表現に携わるこの仕事を続けたいという私の強い希望のもと、周りの方々にサポートしていただき、現在まで続けることができていました。ちょっと文章下手くそですね。それでも近年は状態が落ち着かず、強い気持ちを持つほどバランスが取れなくなり、好きな活動も徐々に辛いだけのものに変わっていました。そこで再び愛を持って活動ができるまでお休みをいただくことに決めました。応援してくださった方々に感謝します。この先もよろしくお願いいたします。三峯薫、
ね、
もう菅田さんにとっては安室ちゃんよりもこっちの方が
引退ショック、いや、これ一時的に拘束、
これはパワーワードですよね。
しかも誰かにしてもらわなければっていうことでしょ、これ、
うん、病院とかって
ことでしょ、病院とかでね、
うん、これガリッガリですからね、あの子、確かに、
あ、
棒ですからね。
僕ね、この人を知ったのがあのドラマ版の闇金牛島くん、
はあ、はい、
で、あの洗脳くんの話があるんですよ。あのほら、
なんだっけ、はい、もう隅田美代子、
そう、
北九州の方か、
北九州、あれはもともとは北九州なんです
よ。 その漫画、うん、あれちょうど連載した時に隅田の事件が起きたん
だ。そうだだからね、あれで、
うん、
まあ、結構体当たり演技ですよね。
洗脳される方、
される、
あの女の子
が
妊娠しちゃう、
そうです、そうです、う
ん、はい、
で結構ね、テレビドラマとはいえ深夜枠なんで、
うん、
ちゃんとあの通電とかするんですよ、
はいはい、
あの乳首にこう、
はいはい、
ね、線を入れてビリッとさせたりとか、結構ねすごい演技してたんで、
確かにハマりそうですね、その役には、
うんうん、だからね、なんかね、その印象が強いから、一時的に拘束って言われるとね、まあ、進藤さん って、ドラマのそのこうね洗脳する人なんですけど、そんな感じを思い出しちゃいますよね。
うん、不謹慎ですね。あの全くそういうあのそういう捉え方でこの話を、ね、この問題、社会問題を語るっていうのは非常にねあのダメですね。良くないですね。
でもそんな
人に皇族はだって、うん、なんかネガティブなものとして良くない、そういうさあの北九州監禁事件と同じだろうって、うん、精神病になってることはっていう方に話が誘導されていきます
よ。でもそれ昨日ぐらいに、昨日ぐらいにそういうなんかニュースありましたね。
あ、その良くないっていうのは
皇族、違う違う、ね、皇族を精神科医 の精神病院でされて、うん、その時 その女性に、女性がされたらしいんだけど、うん、その看護師みたいな男性がこういうプレー好きでしょ、うん、みたいなことを言って、
それ全く別問題です。
それが
そう良くないよ、それダメだけど、
じゃあずっとそれがトラウマになってますっていうのをなんかね、なんかで、
それはその看護師がやばいっていうだけの話なんですか。
だからあのじゃあそうじゃなくて、
括弧の巣の上でみたいな話をしたいんですか、その非人間的な精神病の扱い方みたいな。
ね、でもだから、いや、そういうのが未だにあるんだなと思ってさ。
だからそれはその看護師がやばいんですよ、うん、精神、あの医学業界自体がやばいってことなの、それとも、まあ、そういう看護師を放置しておくっていう意味ではやばいかもしれないけど、
うん、まあ、多分だそういう論調では書いてあったと思うんだけど、うん、そう、でもね、そういうの未だにあるんだなと思って。
だからそれ言ったら、あの、うん、ほら相模原のさ、うん、何十人も殺しちゃった、
はいはい、
ああいうやつがいるから介護福祉業界がやばいって言ってるのと同じになっちゃう、極論すれば。いやいや、
そうじゃないですけど、
ね、でしょ、
うん、そうね、まあ、でもこの3つ、
まあ、僕ね、まあ、うん、三つ宗さんはトウモロコシの会ファミリーだから。
なんでなんで、
ファミリーだよ仲間だよ、家族ですよ、
うん、なんか聞いてるんですか。
聞いてるんじゃない。
なんで
なんで、だって愛想さんの展示に来てますから、バニラガール
の。あの人がその人
初めから俺三つ宗薫って名前を出して話してますかね。
ラジオで言ってましたね、数年前ね。すごい綺麗な方がいらして
て、隠してないでしょ。隠してた、俺名前隠してないと思う。
記憶にないですけど、なんかいらしてたっていうのは聞きました、
ね、その頃闇金しじま君見てないから知らなかったんでしょ、
うん、
闇金しじま君より前だから多分。
その人がその人なんだ。
三つ目顔で出してたけど、菅田、ね、さんはもう完全に名前がインプットされてないんでしょ、うん、知らないから存在
を、あ、そう
か。ラジオ聞いてるでしょ、確実に。前その展示来てるんですか。 あの細い、
うん、
あの体で、
うん、
でっかいトランク、うん、なんか旅行中かっていうぐらいでっかいトランク持って、う
ん、それもなんかそれっぽいです
ね、まあ、見たのは愛想さんと、うん、諏訪山先生とバニラガローの人たち、うん、なんで俺は見てないんですけど、
うん、あ、そうなんですね。
をもうガッコンガッコンってあの狭い階段を登っていって、
うん、
だからちゃんと声をかけようかと思ったらしいんですけど、うん、持ちましょうかって、
うん、
でもさすがに立場が違いすぎて声かけられなかったって愛想さんと諏訪山先生は言ってましたね
はあ、そうか。だから僕そのドラマでしか知らないんで、うん、あんまり痩せてる印象ないんですよ、正直。
うん、うん
うん、だからそうなん、実際見るとやっぱしもっとガリガリって感じなんですね。
でしょうね、うん、まあ、あとタイミングにもよるでしょうかね、うん、生殖障害真っ最中の時と、うん、これじゃいかんと思って栄養取ってる時と、
うん、へえ、でも早く
もろこしファミリーですからね
早く良くなっていただ
きたいですね。ああ、もう、まあ、まあこういうのはね、多分、まあ、まあズバリ、まあお兄ちゃんとして言うけど、
うん、
多分ああいう AKB 的なね、
うん、
活動は向いてないですから。
あ、
やっぱなんかかじるりとかと真逆でしょ。
まあそうですね、うん、
うん、だ同じことしようとしてもダメだよね、
うん、
人間ね、適材適所っていうの
が。小島瑠璃子って AKB じゃないでしょ、うん、別に
AKB でしょ
って思うじゃないですか。
あ、はい、NMB とかってこと、どういうこと。
いやいや、あの人別に AKB とか関係ない人ですよね。
え、そう、
僕もずっと思ってたんですよ、
はいはいはい、
AKB グループとかで卒業するなり、
はい、
今もいて
前に
出れるとか、
はいはい、
だけで僕もこの前調べたんです
よ、はいはいはい、
全然 AKB とか関係ないホリプロの人ですよね。
めちゃめちゃ AKB と絡んで
ない。まあまあ絡んではいるんだろうけど、
うんうん、
別にグループとかそういうのでは全然ない、
うん、ホリプロスカウトキャラバンからの、
うんうん、
だから綾瀬はるかとかあっちの、
そう、だからなんで急にあんないっぱい出てきたんでしょうね、
うん、
うん、
何上げ足取ったつもり。
いやいや、そうじゃない
んですけど、別に AKB として言ってるわけじゃなくて、例えばパッと対局のタレントとして出したわけです
か、うんうん、でもね、三つ宗さんは どうすればいいんですかね、休養ゆっくり休養
取って。だからやっぱりモデル的な活動がいいんじゃないの。あの子もそういうのが好きでしょ。
そうですね、演技も良かったですよ
結構、うん、だから女優でもいいし、うん、そういうアイドル的な活動、タレント的な活動っていうよりは、うん、それこそなんか着物のモデルとか、
うん、着物なんで着物か分かんないけど、
あまりセクシャルじゃないから、
うん、ああそうですね、まあ、
で女の人が憧れるタイプの感じじゃないですか、
うんうんうんうん、
ちょっと宝塚っぽい、
うん、早く良くなっていただきたい、ね、
まあまあいやいや、まあ、そういうそれも過度な期待をかけるのも良くないから
そうですね、
自分のタイミングで
ゆっくり、
ね、ゆっくりね、
はい、
お兄ちゃんたちがいるからちゃんとね
そんな感じです、はいはい、なんかメンヘラデイキャッチ
だからね、スガッツさんが知らないっていうのは本当に意外だったんですけども、うん、やっぱり今最強なのはヤスハじゃないですか。
僕ね本当
にヤスハ、
いや1ミリも興味ないっていうか、うん、1ミリも知らないんですよ。
あの相当少ない、だからもうメンヘラって域を超えてるけどね、いきなりイラン人の人と結婚しちゃったりとか、うん、
それ最近の話ですか。
そうだよ、
うん、でもネットニュースとかなってます、
なってますよ、テレビでもやってますよ、
テレビでもやってる、
It's so Friday Chinatown 真夜中の人ごみに
っていう歌を、
It's so Friday Chinatown これはっきり発音、日本語的な、はい、カタカナ的な発音するのがコツですね。
そういう歌、それは何、新曲、
いや昔すげえ昔の、本当知らないですね、
うん、だから僕正直どういう人かもあんま知らないですよ、
うん、だから林家 の、
あの金髪豚野郎って言った人でしょ。
そう
でその人がイラン人と結婚して、婚し
し、はい、
でなんかさっきちょっとブログね会長に見せてもらいましたけど、
うん、
なんか
お笑いで三平の娘ですよ、わ、うん、かります、どうもすみません、
はいはいはい、あ、それの娘か。
だから、コブヘイの姉、
ね。うんうん。
今だからコブヘイが三平だけどね。
うんうんうん、
だあれだから今のコブヘイはどうなってんだ、
うん、今のコブヘイっているんですか。
うん。あの若い方。多分、俺と同い年ぐらいかな。わ、はい、かんないけど。
へぇ、あ、ちょっとすいません。
そうそう、本当にあの、驚くぐらい常識欠けてるところありますよね。
全然興味ない、
ね、いや僕は興味ないですけどそんなに、
う
ん、
え、コブヘイはコブヘイで代々コブヘイって名前をこう襲名していくわけでしょ。
確かだってあの若いのがコブヘイでしょ今コブヘイの話広げます。
いや僕ヤスアの話でいいですよ。ヤスアさんは、
うん、あ、そうごめん、三平は、あ、ごめんなさい、俺が今言ってるのは三平だ、
うん、
が三平を継いだのかで、うん、肖像を継いだんだ。
あ、元コブヘイは林家肖像って名前になってましたね。
はいはいはい、
はいはい、
今の三平がだからあれか、あの若いやつね、
はい、僕ともその人知らない
ですね、うん、絶対知ってるこれ。
ああ、この人か、はい、分かりました、はいはい、この人が今小部平なの、
だから三平だっつってんじゃん。
あ、
これは林家三平、
三平なんだ、はい、分かりましたでその安田さんは、
まあ、この兄弟というか、
兄弟という
か、うんうんうん、で春風亭小朝と結婚してたと、
うんうん、
金髪豚野郎と言ったって、
うん、小朝さんって最近出てます？
どうだろう、
ね、なんかあれ以来あんまり結構元気ないですよね、
まあ、落語の人ですからね別に落語界で頑張ってりゃいいんですけど、
うん
うん、
安田さんはじゃあどうだ、僕本当のノーチェックなんであれなんだけど、
うん、いやだから最近イラン人と結婚した
の。なんかブログもちょっと
フェイスブックで知り合った。
え、そんななの。
うん、
あ、なんかブログもちょっとおかしかったですよね。
ブログも、ああ、
元マネージャー
の、
うんうん、
人がやばい、超やばいからなんか措置に出るみたいなね、う
ん、なんかさ、でもその松井和代とも共通する、
はい、
変な文章みたいな、
やけに開業が多い、
うん、開業多いし、なんかこう私は大丈夫なのよみたいな、
うん、
なんか似てるんですよね。
でも攻撃せざるを得ないのみたいな感じですよね
はい、うん、僕は言えるのそれぐらい。
イラン人会社経営者のね20歳年下ですね、
うん、
安田さん56歳で36歳です、うん、僕と同い年のメイヒリー・カーゼンプールさんと。
カーゼンプールと、
はい、あ、だから成田が羽田に迎えに行ってそれで初めて会ったんだよね。
あ、じゃあもうちょっと結婚、あの辻人成みたいな感じね。
そういうことじゃないでしょ。
中山美穂とこうやって会って、
うん、やっと会えたね。それはお互い存在は知ってたわけでしょ。だって有名人だ
から。あ、そっかそっか、初めて会ったわけじゃない。
いやいや、そうじゃなくて、うんうん、初めて会ったにしたって、うん、 あの
えでも一瞬
さすがに中山美穂は知ってるわけじゃん、辻人生、うんうん、で多分辻人生も知ってるじゃん、中山美穂も、
うんう
ん、もともと最初からね、
うんうんうん、
言ってみなかりますか。
一瞬ででも恋に落ちたんでしょあれは、うん、それでこう
やっと会えたね、やっと会えたね、しかも言ってない説っていうのは本当は都市伝説だっていう、ね、
うん、そうだから それ若干近い感じで成田で会ってすぐ結婚したの。
いや、そういうの、フェイスブックでつながってて、うん、もう結婚って話になって、うん、成田が羽田に迎えに行って直接会うのはその時が初めてだったっていう。
えすごいね、それで結婚しちゃうの
本当に日本人全員知ってますよ。
え、嘘だ。
ガッツさん、いや、めちゃめちゃいいテレビでもやってるし。
あ、マジか、
うん、
全然初めて知りました。
そんなの。あ、これどうですか、もうメンヘラ超えてる、メンヘラ事案、
ね、これ超えてるっていうか、うん、僕多分安原が存在しない世界線、
あ、今つながったわけね、
うん、そうそうそう、
あの世界線が今交わったけど、
うんうん、あ、本当知らなかった。
ドクター中松も死んでるしね。
死んでるし、
でも今収束してるね、死んでない世界に
そうですね、うん、
まあそうやってごまかしてるけど菅田さんが本当にある面ではすごい常識的なことを知らないだけでしょ
あんま興味ないんだよね。
いや、だって俺も興味ないけど、うん、俺は知ってるじゃん俺だってこういうこと安川にすげえ興味あって調べてるわけじゃないから普通に生きてる流れてくるんですよ。
で、今お幸せなんですか2人は。
今のところ
は、ね、今のところは ね
だってまだ1週間とか2週間ですから、
う
ん、
あ、そうか、
うん、
うわ、
どうですかね。
なんかね、イランのね、
うん、
方っていうのはすごい陽気ならしいですよ。
うん、まあまあ、どっちかというと世俗的な方でしたからね、うん、あのイラン革命までは。
ああ、なんかね、あの僕この前イラン人がお父さんの人とちょっとお話しする機会があって、
はい、
本当に誰も突っ込まないのに、
うん、
海パンで会社行こうとしたりするんだって。
それはそいつはサイコパスなだけでしょえ、それはイランで。
いや、じゃあ日本に今住んでるんですけど、はい、お父さんがイラン人のハーフの人とちょっと話してて、
うん、
うん、なんかね、うちのお父さんちょっとおかしくて、海パン、下だけ海パンで上スーツで会社行こうとしたりして、
うん、
別にそれを突っ込みを待ってる様子もなく、
うん、
なんか行こうとするって言ってました。
じゃあ陽気ではないじゃん。陽気とはまた違うベクトルの狂気じゃないですか。
でもそれで、そうだ、僕もちょっと引いちゃって、それで、
うん、
それ結構やばいよね、
うん、
まあイラン人は陽気ですからってその人が言ってました
イランではあるあるみたいな
うん、だからね、なんかまあそれが楽しい方向に行けばいいのかもしれないね、その安田さんもね。
そうです、ノリがいいんっていうことがね、うん、まあイラン人確かにノリ良さそうですけどね、うんうんうん、割と確かにね、なにわ節的なところありますもんね、あの映画とか見てても。
あ、そうですか、
イラン映画とかね。
うん、なんかあとね、英語喋るとやっぱ非国民らしいですね。
あ、まあ、バチバチやってるからね、
うん、非国民扱いなんてって。
本当かな、うん、絶対に結構英語喋ってる人多いと思うよね
でもその、うん、その人は言ってましたよ、そうやって
イラン国内では、
うんうんうん、そうですね。まあ安田さん、じゃあお知らせ
に。ああ、そうですか。一切興味ないですね。
あの金髪豚野郎がかろうじて覚えてる。
他に何かないですか。じゃあ
他何かありますか。
まあいろいろあるでしょう。まあトヨタ議員とかもね。
ああ、そうですね、
うん、優しいトヨタ議員に戻りましたけどねあの会見では
でもあのあれ見ました、週刊文春が、あの週刊文春が、
うん、
なんかこう声かけた時は急に態度変わってました
よ。へえ、
うん、
あ、違う違う違う、ああ
新潮、
新潮でしょ、
うんうん、はい、急に冷たくなってました、
うん、まあね、
うんうん、まあまあでも差もありなんかなって思いました
。抜かれた方ですからね、
うんうん、
え、最近サボってません、メンヘラチェッキング
あんましなんかあの北朝鮮とかはすごい調べてるんですよ。
じゃあジョンさんはどうなんですか、メンヘラチェック的には
ジョンさんね、
あれもかまってちゃんの典型ですよね、まあ、もうスケールのもっとでかくて、でも同じ目線で語れると思うんですよ、うん、メンヘラのかまって、うんうんうん、リスカ画像を送ってきたりするのと、
うんうん、
あの火星何号とか撃ったりして、
うん、り
で別に本当に戦争したいわけではないじゃん、
うんうん、
本当に死にたくてリスカしてるわけじゃないと一緒で、
老いぼれ狂人、
トランプのことをねロケットマンって言ってもね、トランプはね、
なんかあとね、
ロケットマンって深川亮じゃん
そうですね、そうですね、あとねメルケルさんのことを、
はいはい、
なんだっけ、闇市の老婆とかね、そういう 言い方してるんですよ。
だから、翻訳の仕方にもよると思いますけど、うん、まあ、北朝鮮でさ、変なワードあるじゃん。無慈悲な報復とかさ、はいはいはい。あれも翻訳してる人のセンスがちょっと入ってると思うんですけど、
ね、
うん、
そ
うです
ね。だから、なんかそのね、その感じの字面は僕は好きで、
はいはい、
うん、なんか北朝鮮でいう、こう、多分、侮辱語なんだろうね、その、
うんうん、
犬っていうのがすごい侮辱なん
でしょう、はいはいはい、まあ、韓国とかでもそうですね、
うんうんうん、そう、だからそんなのでね、まあ、北朝鮮は結構で、あとやっぱ来るんじゃないかっていうのが結構逼迫してるじゃないですか。
まあ、菅さん毎週逃げてるぐらいですよね。
そう、毎週、今週もあのサファリパークに逃げてたんですけど、
サファリパークに逃げるっていう意味が全く分からない、うん、シェルターに逃げるみたいなノリで、
うん、そう、サファリパーク
どこの、
群馬じゃない、あのなん富士サファリパーク、
あー、はい、
うん、でそう、ここでもしミサイルが来たら、こう、ここに今いるライオンたちとかが
逆にやばいじゃん、
野に放たれて、うん、僕たちが、うん、逃げるっていう話
だよね。
ずっと僕が、
いや、世界のさ、週末まで核兵器ものでよくあるパターンなのに、うん、なんでわざわざサファリパークに、
まあ、それだから一瞬のスリルですよ。今ここでミサイル来たらどうするっていう、
うん、
はい、
はあ、分かりました。
まあ、でも本当怖いです。
It's so fly now, fly to Chinatown。
チャイナタウンの言い方はやばいですよね。
やばいですよね、
うん、
でもあれもさ、やっぱ歌詞とか見てみると、
うん、
なんか肩がぶつかった人外とか言ってんだよね。
人外って外人ってこと？
そう、じゃ外人って書いて
座銀みたいなもんでし
ょ。そうそう、人外ってルビを振ってる、うん、
あの人を外れたもの
でもさ外人のこと人外ってさ、やばいよ、
ね、やばいですね。
やっぱこの頃からやっぱ狂気が、うん、あ、でも違う、作詞はまた違うもんな、作曲は安原だけど、うん、作詞は違うからね。
安原さんってもともとはそういう歌手さんなんですか？
シンガーソングライター。
あ、そうなの。
もともとって今でも、
うん、へー、まあ、わかりました。はい、
これでもね、フライデーって、まあ、飛ぶって書いてフライデーなんですけどね、
うんうん、
I can fly の、
あ、なんかやっぱちょっと感じますね、そういう。
だからさ、サッチモスがパクったのよ多分。
なんか
あの Stay tuned, Stay tuned in Tokyo Friday night、
あの車の CM とかですかね。
完全に安川のパクリですねあれ。
あの曲ね、イライラするよね、なんかね。
あ、そうですか。
なんかやたら流れてるじゃん、なんか、
あのなんか高揚感みたいな。
そうそうそう、
リア充感が嫌ってこと。
なんとなくね、なんか変えちゃいますよね。僕だからその、まあ、メンヘラ
では、ね、どういうのはいいんですか。じゃあ、
ね、今ね、いいのの話をちょっとしようとしてなくて。
あ、いや、だからあれですか、うん、僕たちの失敗とかがいいんですか。
まあ、そういうのもいいですけど、はい、うん、でもなんかやっぱ最近そういう CM とかで嫌な気持ちになるのってありますよね、
うん、
ちょっとメンヘラと通じる話していいですか。
はい、どうぞ。
あのほら、こんにゃく畑の CM、
あれ、
ヨーロレイヨーロレイって女の子が言ってる、
あれ、ごめん、俺よくわかんない、それ。
あのもう超病んでるっぽい
です。
変な女の子が、
はい、
そのヨーロレイヒーみたいな歌を、
うんうん、
なんか森田道司みたいな歌い方で歌って、
ちょっと登場してきて、調べてみますね、ちょっと、うん、
それがすごいね、病んでる感があってね。
こんにゃく畑で、
こんにゃく畑ですね、
うん、
ヨーグルト味のこんにゃく畑で出ます。
あ、ごめんなさい、今フライデーナイトとか調べて、ちょっと待ってね、それが嫌なんだ。
それがね、気持ち悪いんですよ、なんか。でテレビつけると必ずそれやってるんですよ。
それは絶対そんなそんなことはない。これですか、これですか。
あ、それそれそれ、ちょっと流してみてください。
あれ、ああ、もう YouTube のアンケートが始まっちゃったよ。もう、
あ、これイラッとしますよね。気持ち悪いでしょ。
全然森田同時っぽくないじゃん。いや、え、全然別に
気持ち悪いんです
よ。いや、多少気持ち悪いのはわかるけど、だったら分かった。だったら俺は、うん、あの、うん、タンスニゴンのさ、
うん、
クローゼットの中には
あれ怖いよね。
うん、あれ怖いでしょ。あれ多分、うん、バリ島のサンヒャンダドゥリだったっけな、うん、っていう双子の女の子が、うん、一糸乱れず同じ踊りをするって、でトランスしていくっていう、はい、 のがあるんですよ。僕見たいんですけど、うん、なかなかそれ見ないんですよ、うん、サンヒャンドゥダリね、
うん、
あれだと思いますよ。あれを意識してると思います。すげえサンヒャンドゥダリっぽいんですよ。このこう双子の女の子が全く同じ動きをして、でしかもあのタンスニーゴンのシーンの動きもちょっとバリっぽいし、
うん、あれ気持ち悪いよね。なんか僕はちょっとデビッド・リンチっぽいなって思ったんですけど、なんか気持ち悪いよね。
ダーっておじさんが叫んでるところとかもね。
そうですね。あ、そうそうそうそう、あれ怖いよね。
でもやっぱり、うん、まあやっぱり一番怖いシーンって言ったら井川八郎さんが出てるカレー飯と、あとあのあれね、あの不動産のなんだっけ、
なんですか、
出てるじゃん不動産のシーン、賃貸
な、ああ分かった、あの
あのなんだっけ、
佐伯
ひな子と一緒に
出てるやつですね、
のクレイジーさにはやっぱかなわない。やっぱイカさんのクレイジーさには誰もかなわないですよね。まあ、カレー飯とかもそうだしさ。
カレー飯だからあれでしょ、うん、お面かぶってないでしょ、イ
カさん。かぶってない、かぶってない。それだからかぶって、うん、あんたそれ言ったら見たけど。
いや、かぶってんのあるんですって一つ。
嘘だ。
ほんとほんと。本人出てなくて、イカさんのお面かぶってんのあるんですよ。
ないです。そのイカさんがイカさんのお面かぶってるタイミングがありましたよ。
え？イカさんがイカさんのお面かぶってるんですか？
そう。ありました。
どういうことですか？
知らないよ、それはそういう演出なんだ。
え、平面のお面ですよ。
そうですよ。
あれイカさんが被ってるんですか？
でも、もうその話広げます。、まあ、とにかくまあいいんじゃないですか。
まあまあ、
まあ、あれはね、うん、あのクレイジーさを表現しようとしてわざとやってるからまあいいんですけど、うん、いいヘアネットとかみんな気持ち悪い気持ち悪いって言ってるじゃないですか。
なんかまあわざとなんか耳につくように歌ってるっていうか、
うん、気持ち悪い、ねうん、違和感を残すように。でもやっぱりそんな意図を超えて完全に、まあ、井川八郎さんは僕の演芸の師匠ですからね。
はい、はい、
まあ、小路さんは師匠じゃないんですけどね。小路さんはちょっと厄介な兄さんみたいな感じで。
井川さんは今はどうなんですか？
多分まだ群馬の老人センターに。
え、でもそれでさ、そうやって CM にまだ出てるっていうのはそういう時だけ
来てる、ね、結構でかいね。日清といいヘアネットとか ね、でかいです。全然俺、
うん、
でも結局たくあんしかもらってないんじゃん。マジな話マジな話、たくあんとかだって完全にボケてますからね。あの話通じないですから、耳も遠いし地方も住んでるし。
でもそれ で
騙されてても絶対分かんないですよ、
う
ん、
あそこまでやるのはすごいね、
うんうん、あそこまでって別に大したことやってないんだけど、まあ、完全にもうキャラクターのビートたけしをして、ね、はい、うん、昭和演芸の鬼人と言わしめた人ですからね、
うんうん、そうですね。ちなみにあのさっき俺出た双子の人は一卵性じゃないんですよ、
はい、タンス二言の人、
うん、あれは二卵性の双子なんですよ、あの人ね、なんだっけ、小田急のポスターにも出てるんだよね、うん、
なるほど、
うん、でなんか気持ち悪い、やっぱそれも同じ感じなんですよ、
うんうんうん、
なのでちょっと調べたら、うん、実は二卵性なんですよって、うん、アフリエイトのブログが教えてくれました。
という感じで、ねえ、ヘラデイキャッチね、
はい、
あの今日も濃い話題を、
もうちょっと
切れ味鋭くスパッと、
うん、もうちょっと調べておきますか、
はい
はい、
じゃ あ, あのもう一つの人気コーナー、スカイプ人生相談の方に行きましょうかね、
はい、
じゃあちょっと一回セッティングするので休憩です、はい。